熱血
教えて中澤先生。
Produced by Annie Global Education。
さあ、ここからのコーナー、失礼いたしました。ここからの時間は熱血教えて中澤先生のコーナーです。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい。アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
土井のり子です。
はい、熱血を教えて中澤先生、
はい、
今日も熱く、トークしていきたいと思いますが、
はい、
まあね、うん、コロナウイルス、
はい、いましたか、その話題
ね、えと思ったんですけど、まあ、僕移動多いじゃないですか。
あ、そうでしたね。
案外マスクの方いるかなと思ったら案外少ない。
そうなんですか。
うん、東京行っても東北行っても、はあ、うん、案外
東京でも
あんまりいないですね。
あ、そうです
か。思ったよりいない。まあ駅だからいるかなと思ったんですけど、マスクの人はあんまりいないですね。
なんか今どうですか、日本もマスク品薄なんですか。私たまたま自分が年末にインフルエンザやってたので大量に買ってあったんです。
なんか品薄と思うじゃないですか、うん、でもキオスクとかで売ってましたよ。
あ、じゃあ全然、
はい、まあ、そこは僕が見た限りだと、そこのがないとあれだけど、うん、そこにあれマスクあるなって思ったんで。
そうか、
まだあるのかな。
じゃあなくてつけれないじゃなくて、別にあるけど自分の意思でつけてないってことになりますよね。じゃあ
かもしくは、まあ、マスクする習慣がないから買うという頭になってない。
あ、なるほど、
ね、はい、わかんないですけどね。
うん、
だからちょっとびっくりしました
ですね。
はい、だからちょっと気をつけて警戒していったんですけど、ね、
うんうん、はい、先生はマスクされてて。
いや、僕はもう一応やっぱりこうね、うん、しないのもなと思いまして、さすがに、
ね、
はい、でも新幹線中の方がしてたかな。
うん、
駅の方がしてなかった気がしますね。
あ、やっぱ新幹線なんか、まあ、密室っていうか限られたこう、
イメージは、
うん、
はい、
空間だから、
はい、まあまあね、本当にちょっと自分たちでもちょっとこうそういうことぐらいしかもできないんですけど、
うん、
はい、でそうこうしてるうちにちょうどね、豊橋も暴風警報かなんか出て、ね、
そうなんですよ、もう、ね、本当にもうわや、
いろんなことが起こりますね。お子さんいると大変ですね。
はい、
だからまあ本当になんか季節がね、なんだろう、大雪とかじゃなくてね、
そう、
暴風警報、
ね、私その警報出た夕方の日、うん、歯医者さんにいたんですよ。
はい、
定期検診で、
はい、
衛生士さんが多分インカムで入るんでしょうね、情報がもう5時近くって、土井さんって今暴風警報出たらしいですよって言われて、って3回ぐらい言いました。って3回ぐらい言って、
はい、
なんかもう私の中で暴風警報はやっぱ台風っていうイメージがすごく強くて、
うんうんうん、
でさっき外で、ね、車から歯医者さんまで歩いたけどそんなだったみたいな警報って言って、そしたら次の日もね消えず
休みになりましたね。
そうなんですよ、なんてことだっていう感じだったんですけど、
まあ、本当にいろんなことがね、
うん、
起こる季節ですね。
はい、
まあそうこうそうはあっても、まあ、僕らの普段は変わらないんですけど、
そうですね、
いろんなことが起こってきますから、うん、やっぱり気をつけていかないとね、うん、インフルエンザもこれからですからね。
そう
言ってもね、
言ってもね、
まあ引いていらっしゃいましたけど、
はい、まあ、2回目もあるそうです。今度春先になってこと、 B が流行ってきますからね。
型が違うとね、
はい、
はい、
ねっていう、なんかおかしてられない、一回やったからとかでね、あぐらかいてられない。
まあ免疫力を高めて、
はい、
まあ、乗り切っていきたいと思いますので、
ね、はい、
皆さんもね、本当気をつけていただいてね、
はい、
今日は、
うん、
ちょっと手元にもあるんですけど、
はい、
まあ、ちょうど花丸さんのね、見開きのところを開けていただくと、うちのチラシが、
うん、
今日入ってるんで、
はい、はい、
ちょうど今手元にあるんですけど、
ええ、
まあ幅広い感じで、
うん、
どうですか、ちょっとチラシの話とか、まあ、うちの、今年度をちょっとねご紹介したいなと思うんですけど、
はい、
どんな感じ、
なんか三部構成というか、
はい、ま
あ、先生中澤塾兄っていうのはこう いろいろあるじゃないですか、
うん、
そうプログラムというかね、うん、内容がいっぱい、パッと見ると、
はい、
中澤塾っていうくくりと、
はい、
英語スクールアニっていうくくりと、
うん、
このアニーインターナショナルスクールっていうくくり、
はいはい、
で、まあ、それプラス上にね能力開発コースっていうところで、
はい、
その中でまあソロ版だったり ものの仕組みだったり、うん、速読だったり、はい、っていうことがあって、うん、あこういうなんかこう構成になってるんだっていう、なんかちょっとこう解剖したような感じですね、
うん、あの
中澤塾を、
うん、あそうそうそ
う、こういう風になり立ってんだなっていうところと、やっぱりあのキャンペーンですよ、うん、
はいはいはい、
うん、お得なキャンペーンっていうところがやっぱり目につきますね。
ね、
うん、
比較的分かりやすく作ってあると思うんです
けど、はい
はい、で裏面に、うん、まあまあ説明載せてもらって、まあ、
なるほどなるほど、
はい、まあ、見ていただく
とちょっと掘り下げてる感じですね。
まあそうですね、比較的見やすくはしてるかなと思います。
はい、なるほど、お月謝までちゃんと書いてあるね。
まあね、あのホームページ見ていただければ分かるんですけれど、うん、まあやっぱりそこベースじゃないですか。
確かに、
あのホームページの方がもうちょっと詳しいんで、
ええ、
あのまた見ていただければいいですし、うん、まあ、あのあくまでもチラシなんでね、私どものことを、まあでも今はね本当ネット検索も多いんですよね、
うんうん、
でしかも、皆さんどうやってうちのことを知っていただいてるかっていうのも、どうやって検索してるかも大体わかるんで、
うんうん、
例えばあのアニーって引いてるとか中澤とか引いてるとか、はい、そういうのももう今わかる時代なんで、はい、なのでチラシを見てっていうのが一番わからないんですよ、
は
あ、まあ、簡単に言うと見たかどうかわかんないから、
あ
検索はあのログが取れますので、
そうですね、
はい、あのある程度皆さんどうやって探されてるかっていうのはわかるんですね。でも、まあ、あの地域がもうバラバラなんで、
はい、
いつどこから何が起こってくるかわからないぐらい問い合わせっていうのは、うん、なんていうのかな、バラバラのタイミングで同じ箇所で起こってくるんですよね、
うん、
今はトヨタの方が多いんですね。トヨタ岡崎が
からの検索が、
はい、多いです。で、なんかこの大体
場所までわかるんですね。
場所わかります。
検索ワードだけじゃなく、
はい、でいつもなんかちょっと遅めっていうか後ろになると室とかね、あの辺はなんか4月近い方が多いんですよね。だって結構地域性が、
あ、そうか、
はい、
そういうとこでも垣間見える。
そう、全然違うんです、場所によって。
あ、
で、
そうなんだ、
まあ、これは全然私の勝手なイメージだけですけど、
はい、
同じような名字の名前方とか、
うん、
たまたま意識してるわけじゃないんですけど、うん、なぜか同じような名前の方が問い合わせしてくるケースが多くて。
どういうことですか？
同じ時期に入会とか
親戚？
いや全然関係ないです。
なんで？
分かんないんですよ。わかんないんですけど、よく話題になるんです、
うん、あ、そうなんですか、はい、
あれこの方とこの方全然関係ないよねみたいな、
うーん、
なんか同じ名字の方で親戚なのかねとか言いながら、そういうトークを大体何回かすることがあるんですね。
何、名前がに同じだとその考えるタイミングとか、
いやそれはもう関係ないと思うんですけど、
引き寄せ系ですか？
なんかね、たまたまそういうことがあるんで、
うん、あ、そうなん、
面白いなって。
不思議ですね。
不思議ですけど、いや、まあ、こうやって話題にするぐらいだから何回かね、先生たちとも喋ってることあるんですよね。入会の申し込みしたら何とかさん何とかさん接続っていう、ね、だから土井さんとかそんなにないと思うんですよ、うん、だから土井さん土井さんって入会あって、あれ土井さんこれ親戚って言ったら、うん、いや関係ないと思いますよみたいな、違う地域で、
あ、
そういうのがたまにあります。
あ、そうですか。
まあ、これはまあ、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、
まあ、
小ネタとして、
うんうん、あるね、
はい、そういうちょっと問い合わせっていろいろ面白いことが多くて。ただこの時期、
はい、
朝から晩までって言うと変ですけど、ずっとお問い合わせいただくのはずっとこの時期なので、
うんうん、
いろんな場所からいろんなお問い合わせがこんだけいろいろあるんで、まあ、いろんな形で大体そうですね、1日、まあ、少なくとも 5,6 件はありますので、
うん、
だから何かしらのお問い合わせをいただいてます。はい、
やっぱ皆さん興味があるんですよ。
そうですよね、うん、で、まあ、体験もできるんですけど、ちょっとパンフレットも新しくなったんで、
はい、
プチリニューアル、
プチリニューアルですね、
はい、なんとね、知ってる人しか分かんないんですけど、
はい、
パンフレット一番表はですね、
はい、
白だったんですよ。
真っ白、
下のとこがね、
はい、
卵色にちょっとなりました。
ちょっとね、色ついてますね、はい、柔らかい色が。
ちょっと私たちのポリシー、学びたい学ばせたい、その思いを大切にしたいっていうのをちょっと表紙に載させていただいて、
タイトルも言ってますもんね。
そうなんですよ、まあ、まさに本当に学びたい学ばせたいっていうことで、
うん、
まあ、要は塾とか英語スクールもそうだし、うん、学びたい時に学びたいこうものがね、そばにないとやっぱり、ダメじゃないけど、まあ、それはあってほしいだろうと、
うん、
まあ、それを、まあ、どの地域でもね、僕らが、まあ、 なるべく先頭に立ってできるように頑張っていきましょうっていうのが一応コンセプトで、やっぱりあの親御さんは学ばせたいと思っても学ぶとこなかったりとか、
はい、
子供が勉強したいなと思ってもその環境がなかったりとか、まあ、それはなるべくこう僕らもあの望むとこではないので、なるべくこう皆さんあのまあいい環境で勉強できるといいなと思って、なかなかだってあの速読習いたいなと思っても速読習うとこなかったら習えないし、
ね、習えないですもんね、
じゃあインターナショナルスクール行きたいなと思ってもね、特に絶対ないじゃないですか、簡単には。だからそういうのもそうだし、だ環境としてはやっぱりね、そういうのを作っていくっていうのは大事ですよね。
そうですね、
はい。でまあ順番にこう塾からですね、
はい、
パンフレットの方は載っていくんですけど、やっぱりでも自分のお子さんとか関係あるとこってこう読み込みますよね。
めっちゃ見ますよ。
めっちゃ見ますね。
私さっきからあのインターナショナルスクールと、
はい、
英語塾、
はい、もうお母さん目線
です、ね、そう、どう違うんだろうっていう、どっちがいいのっていうね、はい、あのうちの子の場合っていつもそういうところまでちょっと落とし込んで、
はいはいはい、
私あのインターナショナルスクールは、
はい、
ちょっと勘違いしてて、
うん、
兄さんの、
うん、
あの私の中でのインターナショナルスクールっていうのはその幼稚園とか、
うん、
保育園とか、
うん、
行ってる時間帯に、うん、英語版っていうんです
か、はいはいはい、
英語で生活する版の保育園、うん、だからその朝、はい、まあ、9時からなんか2時3時ぐらいまでを、
はい、
まあ、英語で過ごす保育園みたいなイメージだったんですけど、
うん、
このチラシを見たら、
うん、
家に帰ってから通うアフタースクール型のインターナショナルスクールって書いてあったので、
そうなんです。
あ、じゃあ別に今園とかを変えなくても
いけます
ってことかってちょっと思って。
それなんでか分かります？
分かんないです。
あの私たちって基本的に今日本人じゃないですか、
うん、
日本語喋る、日本語喋るっていうか日本語が私たちの第一言語 で、
うんうん、
で日本語の教育とか、まあ、その母国語教育って一番やっぱりしっかりやらなきゃいけないのっていうのは、聞くという場面で言った幼児期から、
はい、
まあ、低学年のうちに、うん、ある程度日本語のベースっていうのはやっぱりこう培われてるんですよね。でやっぱり文化背景っていうのはその言葉に由来するとこもあるので、うん、やっぱりあの文化があり言葉も出来上がってきてるから、うん、やっぱりその日本的な感覚とか日本人としての心とかっていうのはやっぱり日本語で学びたいなって僕らは思うんですよ、うん、ですから英語を第一言語にするっていう考えであればいいと思いますし、日本の環境だってやっぱどっちつかずになっちゃうと思うんですよね。ですからやはり日本語は日本語の環境でしっかり学んだ上で、
はい、
プラス英語力っていうのがやっぱ僕らの理想なんですよ。それがバイリンガル教育なんです。で考えた時にオールイングリッシュの学校に行った時に絶対日本語的能力がたあのまあ他のことやらなければ、だって全部日本語の環境で一日過ごしてる子が、うん、そこがなくなっちゃうわけで、うん、それが、ね、英語の発想になって日本の国内にいたら、うん、日本人的な感覚ってやっぱりちょっとやっぱり学びにくいのかなと思うんですよね。
確かにそうかもしれない。
思いません？
うん、思います。
でやっぱり僕ら日本人として英語喋ってもらいたい、
うん、
からやはりバイリンガル教育ってことで日本の幼稚園とか保育園に行かれた後で、うんうん、オールイングリッシュの環境にしましょうっていうのが、まあ、
インターナショナル、兄のインターナショナル。
で、あの皆さん結構誤解されてるんですけど、
はい、
あのどっちかの言語やったらどっちか入りにくいとか、
うん、
じゃなくて、まあ、習うときはミックスしたりしますけど、
はい、
最終的にちゃんとインプットアウトプットやっていくときちっと分かれてきますから、はい、分かれてきますし、思考としての部分もあの使い分けれるんで、うん、そこはね、あの別にたくさん習っても問題はない。
問題はない、
はい、
じゃこの、
うん、
英語スクールアニーの方、どっちも幼児さんからいけるじゃないですか。
で英語スクールアニーとじゃあインターの違いは何かって、
うん、なんでしょう。
英語スクールアニーの方は、
はい、
最短50分で、
はい、
そのたくさん英語を聞いたり理解する前段階で、
はい、
英語の頭を作り上げる準備をするのがスクールの主な目的です。ですからインターはそこまでやってからさらに入れて使うまでできるんですよ。
なるほど、
はい、で英語スクールの方は、
はい、
そのベースを作るので、何か聞いた時にそのベースがあると全てうまく使えるんです。
あ、
だからまあアナウンサーで言ったら、うん、基本的な知識を全部学校で学ぶじゃないですか、
はい、
そういうのでまず、一応分かると、
うんうん、
だけど番組も持ってないし喋ったこともないから実地が全然できてない。 まあ、それの違いのイメージかな。
あ、実地が入ってるのがインターナショナル
スクール。そうだから実際先生とやり取りがあった。 あともうちょっと言うと、はい、英語スクール兄の方がやっぱり定型、要するにきちっと学ばせるので、
はい、
普通綺麗な英語、ちょっと誤解ないと言うと、うん、ちゃんとした要するに文としての英語で喋りますね。でインターの方はそれも習うけれども、ちょっとネイティブっぽい表現とかフランクな感じの、まあ要はちっちゃい子と先生が普通に喋ってるような絵まで全部入ってくるので、英語としての幅としては当然インターの方が広いです。だからあの英語力としては当然インターの子の方がつきやすい。だけど英語スクラーにはあくまでもそのベースを作ってることと最短距離を歩ませてるわけだから、だからアウトプット喋るとかそれに関しても無駄なくやるっていうのが目標ですね。
いやこれ迷いますね。
まあ迷いますけど、英語力を根本的につけるっていうことで言うならばインターの方がいいと思います、当然。
あ、なるほど。あ、
ただ英語というものを触れさせて慣れさせてある程度こうベースを作りたいってことであれば英語スクール兄と、うん、あとはお月謝も違いますし時間も違うので、そうですね、まあ、そのバランスで見ていただくのが一番いいかな。
このインターナショナルスクールは週に最低2回から、
はいはい、
で2345と増える。
そうそうそう。
でこう英語スクール兄は
1週間に1回50分。
あ、なるほど、
ね、でお月謝もだいぶ違う。
そうですね、
はい、時間が違いますからね。
確かに。
でもまあ考え方ですよね、
うんうんうん、
で今はあの皆さんこう英語って小学校で教科科になるから書き書きってこう思いがちなんですけど、書き書きじゃなくてどちらかというと英語を聞いて英語で理解できる頭を作らないと対応できないので、
英語の
ですね、
英語のね、
はい、でやはりインターの子の方が飛躍的にその使うという場面は慣れますので、あのそれは楽です。
なるほど。
ただその分やっぱり時間使いますしね。
そうですね、
はい、
あれインターの1回何時間でした
っけ。まあ、3時間ぐらいですね、だいたい1日。
あ、そうなの。じゃあ終わり何時になるんですかこれ。
だいたい5時から5時半ぐらいですね。2時半ぐらいから3時ぐらいから来て。
あ、そういうことか、そういうことか、
はい、
お昼過ぎですもんね、子供たち終わるの。ああ、ごめんなさい、失礼しました。なるほど、夕ご飯には間に合うっていう感じですね。
そうです、
ね、皆さん本当に主婦目線で。なるほど、わかりました。結構ね、
うん、
このチラシもちょっとあのぜひ皆さん熟読していただきたい面白いと思って、そういう説明も聞きながら、
それでやっぱり
自覚しながら、
子供さんがね、
そうなんですよ、4歳と2歳なんでね。
でやっぱりそういう方はこうやっぱこの今チラシで言うとインターとかエゴスクラにね、はい、興味ありますし。
あります、あります。ちょっと小学校上がったね、お子さんお持ちの方だったら、ちょっとこう図形の極みとか、
はい、
いろいろ速読とかもね、いろいろ、
そう、そろばんもね、
うん、
できますから。
そろばんもね、あの暗算がピピピって手でこうそろばんをちょっと動かしながらパッとできる人が本当にね羨ましいというか憧れますね、うん、ちょっとこう私もそろばんやってたので、ただ暗算はもう、はいはい、あれが思い浮かべれないので絶対ダメだよって言われてたんで頭でずっと計算してたんですよ。
うん、
だからもうそれしかできない頭になってるんだけど、うん、やっぱりちゃんと先生の言う通りに最初は 1+1 とかね、 2+2 パッと考えれば分かることでもちゃんと英語のそろばんを思い浮かべて、それでやって、時間は最初かかるけど忠実に基礎に従ってやってた子は、
うん、
今もうちゃんとペペペペってこうそろばんを指で弾いて机の上でできるんですよ、暗算が。すごいなと思って。
ですよね。
うん、
いや僕らのそろばんはあのやっぱり、なんていうんですかね、基本、
うん、
あの検定よりもそろばんを習う感じなんで、
あ、
考え方を習っていく感じですね。
そうですね、
うん、なのであの塾から英語スクールまで幅広く、
うん、
まあ、塾は当然もうずっとやらせてもらってるんで、こちらも安心いただけると思うんですが。
そうですね、まずはね、もう本当にどんなところなのっていうところから入る方なんかはチラシとかパンフレットをね、
はい、
ぜひ見ていただいて、気になるところはあのお問い合わせいただければ、今みたいに分かりやすくね教えていただけるかと思いますので、
はい、またぜひ、
ね、
参考に、はい、してみてください。
はい、はい、さあ熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。